キオラ
ニュージー大好きポッドキャスト、こんにちは。最近ストレスというか、なんかストレスが大きいことがこういくつも重なって、そういう時って本当に胃が痛くなるんですね。いや、こんなに胃が痛いっていうのはこういうことなんだと思いました。こんな問題超えられないよって思うたんびに、昔僕の友人が言ってたことを思い出します。今日は言霊についてお話しします。先ほど僕の友人の言葉を思い出すって言ったんですけど、それはコロナの最中に僕のビジネスが大変だった時に言われた言葉です。当時はコロナウイルスがニュージーランドに上陸して、すぐにニュージーランドはロックダウンが始まりました。基本的に家から出ることができなくなり、あらゆるビジネスが立ち行かなくなりました。ロックダウンが明けても海外渡航者は制限されていて、留学生はニュージーランドに入ってこれない状態が長く続きました。僕のビジネスでは留学生をサポートするっていうビジネスが柱の一つにあったので、やっぱりそこの事業は、まあ、売り上げはゼロですよね。完全になくなりました。それでもうちはいい方で、留学エージェントだけやってるわけじゃなくて、システム開発とか広告業務、あと今だとイベントコーディネートとかいろんなことをやっているので、まあ、そのうちの一つの留学部門がなくなったという感じだったので、まあ、インパクトがないって言ったら嘘ですけど、まあ、インパクトが大きい、まあ、大きかったかな。大きいことは大きかったんですけど、会社が倒れるとかそういうことにはならなくてよかったです。まあ、そんな時に、その古くからの友人を誘って食事に行ったんですね。もう、ロックダウンが明けていて、それでも留学生が戻ってこないっていう、そういう時期ですね。そういう時期に食事に行って、その時に彼が言ってたんですけど、哲さん、僕は昔哲さんって呼ばれてました。今はニュージーランド人が言いやすいようにテリーさんっていう風に名前変えてますけど、昔はそのまま哲さんって呼ばれてました。彼は昔からの友人なので今でも哲さんって呼んでるんですけど、その彼が、哲さん、俺たちの精神力で超えられない問題なんて存在しないっすよ。俺たち最強のメンタルなんで大丈夫です。なんとかなります。って言ってたんですね。もちろん言葉でビジネスが切り抜けられるほど甘い世界じゃないことは二人とも分かってるんです。それでもこの言葉は何年経っても忘れられないし、僕も自分の精神力は半端ないと実は思っているので、ストレスが大きいのが何件も重なっていても絶対立ち上がれると信じて目の前の仕事をこなしてます。その友人はワーホリでニュージーランドに来て、就職して、ワークビザを取って、その後永住権も取ったのかな、そこで。そしてビジネスを始めて、それがうまくいって、総資産は1億円ぐらいになったって言ってました。ニュージーランド渡航時にはほとんどお金がないって言ってたので、すごいですよね。で、そんな中、結婚して、離婚して財産半分持っていかれて、まあ、ニュージーランドルールなので、離婚すると半分持っていかれちゃうんですけど、まあそういう時期だとやっぱり彼も精神的に追い込まれただと思います。ビジネスをその時に売ってしまって、またゼロからやり直しなんてことを言ってました。その時、彼は一旦日本に帰ってるんですけど、自分のお父さんに言われたそうです。どうせお前は無一文で渡航したんだから、いくら儲けてたってまた無一文になったとしても、プラマイゼロ、また稼げばいいじゃないか。精神力だけはお前は強いよ。って言われたそうです。僕の友人はお父さん譲りだったんですね。僕を勇気づけた時と同じようなことをお父さんに言われて、 育ってきたのかと思ったら納得でした。だいぶ前のポッドキャストでも言ったような記憶がありますけど、僕はバイクの事故で背骨を折った時に運ばれた病院でみんな深刻な顔をしてたんですね。まあ僕もかなり深刻な怪我だなと思ってたんで、みんな深刻な顔してたんですけど、本当に、なんて言うんだろう、僕このまま死んじゃうんじゃないかなと思っていて、ベッドで横になって寝てしまったらそのまま目が覚めないんじゃないかなと思ってドキドキしてました。でも、そのベッドに入る前にレントゲン室に行ってレントゲンを撮ることになったんですけど、レントゲン技師が大丈夫、すぐ良くなりますよって言ってくれたんです。もうその一言で本当に元気になって嬉しくて、今でもそのレントゲン技師の顔は思い出します。そんなことがありました。言霊って日本では言われてますけど、本当に言葉には力があると思ってます。その言葉を伝えるための素敵な歌とか、あとは映画とかに僕はやっぱり言霊はあると思ってます。そう、言葉は伝わった人を元気にすることもできるし、逆に不幸にすることもできますよね。 SNS で顔が見えないことをいいことに誹謗中傷をしてくるとか、自分がどれだけ言葉の暴力を行っているのか分かっていないんじゃないかなと思います。たとえ自分が正義で相手が悪だとしても、それを言うことで、なんて言うんだろう、同調意見を求めて仲間を増やして相手を袋叩きにしたいだけ、結局は自分の欲求を満たしたいから正義の名のもとにやっているんだっていうことに気づいてないんでしょうね。相手が本当に悪なら、ちゃんとしたところに通報して対応してもらえばいいだけの話です。自分が制裁を加える必要ないし、そもそも制裁を加える権利ってあるんですかってことです。言葉は相手に力をつけることも心をえぐることもできるもの、そんな力を持っているものを私たちは自由に使えるんだから、相手に力を与える言葉を意識していたいです。相手を元気づけることで巡り巡って自分も元気をもらう、そう信じてます。今日は朝からパソコンの前にずっといました。もう夕方、もう夜ですね。ニュージーランドは今はサマータイムでかなり遅い時間まで明るいんですけど、さすがに日も落ちて暗くなり出しました。あ、今日は満月ですね。言葉に力を乗せるために俳句でも読みますか。ストレスを友の言葉で蹴散らして、ふと見上げれば満月。満月、あ、満月は全然足んないな。11月の満月はビーバームーンなので、はい、できました。テリーの心の短歌。ストレスを友の言葉で蹴散らして、ふと見上げればビーバームーン。ストレスが溜まってるけど友達の言葉に救われて、見上げたら満月が見えてちょっと気も楽になったという意味です。留学説明会開催のお知らせです。今月11月30日土曜日に留学説明会を実施します。オンライン説明会です。ニュージーランドに留学を考えてるけど、何から手をつけていいのかわからないとか、ニュージーランド渡航は決まってるけど不安とか、学校の仕組みがわからないとか、治安が不安だとか、そういった不安な点や不明点を解消することができます。ぜひお時間がある方は参加してください。参加料はかかりません。もちろん説明会で何かを売りつけるっていうことはありませんので、ご安心ください。ただの情報共有の説明会です。ワーホリとか学生、観光ビザなどビザの種類は問いません。ニュージーランドに留学を検討されているのであれば、まずは説明会に参加して してみてはどうでしょうか。申し込み方法はこのポッドキャストの説明欄に書いておきますので後でご覧ください。それではまた。ニュージー大好きポッドキャスト、ニュージー大好きの野沢でした。もっと楽しくニュージー大好き。